アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ、
塩原俊之の
ひこむ長い
はい、始まりました、塩原俊之のしこめん、2月3日配信の第13回です。はい、アガリスクエンターテインメントの塩原です。そして本日のメンバーは
富坂、あ、富坂じゃない、朝越です
はい、朝越です。
朝越じゃなく富坂です、
はい、本日のメンバーはこの3人ですね。
今違う、富坂からなかったんだっていうので富坂が出ちゃう先に、
はい、じゃあ今回ね、もう早速企画に行きたいと思います。
珍しい、
はい、今回の企画は時をかける稽古場再演記念企画、教えてインタビュー、はい、というわけで、教えてインタビュー、
インタビュー、
インタビューじゃなくてインタビューですね。
どういう、
はい、この企画はどういうことですか。時をかける稽古場再演をするすごい蕎麦をする音が聞こえたと思うんですけど、
蕎麦じゃない、つけ麺ですみたいな、
つけ麺をする、まあ気にしないでください。やるんですけど、まあ初演を見た方はご存知の通り、蕎麦をする音は気にしないでください。何度も言います。あの5年後のね、その設定の時間から5年後の人間たちが結構出てくるわけですね、うん、でその中で5年後の未来のことは語られるわけですけど、うん、まあ中には売れてるやつとかもいたりするわけど、ね、結構多くの人がまあ演劇を結構やめているというね、話なんですよ ね、
演劇やめるやめないっていうのが一個テーマに
一つのテーマとしてあるんですよ。で、まあ我々アガリスクエンターテインメントも結構ね、まあ劇団として長くて
10年以上やってるから
ね、10年以上やってますから、その中でまあ演劇をやめた人とかもまあいるじゃないかと。
まあいますね、
はい、
いっぱいいますよ、
いっぱいいますね。
そう、よく俺ら残ってるよぐらいいるわ、
はい、そうですね。そんな中からもう5年以上経ったかつ旗揚げメンバーの一人をちょっと今回呼んでみたので、
特別ゲストですよ、
特別ゲストですね。じゃあ早速お名前をどうぞ。
はい、よろしくお願いします。生田武人です。
はい、というわけで
久しぶり、
はい、元アガリスクエンターテインメント俳優の生田武人さんに今回は来ていただいて、
はい、
もう旗揚げメンバーだからね。
だからあれだよ、塩原さんより古いからね。
そう、俺より古いんだよね
そうですね、そうですね、
生田はもうそう、旗揚げでいつまでいたんだ。第、
何回最後出たの、何
最後、
うん、出たの、
いやーちょっとね、あ、そうなのかな、
テトリミノか、そうだ、
あ、
テトリミノファクトリープラスなんで第12回公演かな。
タイミングはですね、2010年
3月です
ね。2010年、
あ、じゃあもう
7年前とかまでか、
だ、ね、
だからもう劇中の5年後よりもっと経っているってことですよ ね、
7年前も経って
、ね、
7年、
そう、7年か、
7年経った、
ね、7年か。
でこの生田武人、多分あんま今の多分このモリエンテスラジオを聞いている層の中で知ってる人かなりもう減ってきたと思う。
いやもう本当に
一人
いやいやでしょ、
ね、で初期のアガリスクにはもうずっと常連でさ、
そう
全部出てたわけじゃん。朝越と一緒にさ、
そうずっと出てる、
解禁し、あ、まあ、一時期ちょっとなんか歌手を目指していなかった時期、
そう
俺旗揚げ公演をやった数ヶ月後に第2回はあの歌手になるからって言ってやめて、
いや、2回出なかったんだよね。
1回ちょっと休んでから、
でなんかしれっとね、しれっとね、なんか
歌手が夢はいつの間にか諦めてたんだよねっていう解釈
で、新しい夢を見つけた
そうだったの、
新しい、
あ、そうだったのね。
そ
っからずっと結構出てて、
内言の初演に出てる
んだよ。そうなんだ、
第3回公演内言2006年、
一応だからあれだよね、今の役どころと全く違うけど文化服です。
あ、そうね、
そうですね、
だから我々でいうとこの鹿島がやってた、
鹿島がやって
たあの役を
生田が鹿島にやったわけですね
全然違うけど全然違う
これでもだから2003年版の内言と内容がいかに違うかが分かっていただける、
そうだよねもあとモリエンテスラジオの登場が実は2回目で、
そうだね、今回初めて、
もうほんと子さんのあの聞いていただいてる方にしか
古いのしか多分
そう、ね、知らないと思うんですけど、新バージョン、このメンバーが4人持ち回りになって パーソナリティ4人が回す企画になってからまだ初登場なんですけど、実はすごく昔に生田武人に学ぶ結婚のすすめという、
ね、
あの唯一ね メンバーの中で唯一の既婚者だった生田剛人に結婚とはどういうものか覚えてない。
いや、お前、
お前すごかったんだ
よあれね。あの一部では神回と呼ばれてた。
そうだよ、あの、この間ツイッターであの、そう、ほんとほんと、あの回がすごく神回でしたっていう感想を聞いて。
いや、だから名言がすごいもん。
大体は愚痴だった
確かに。
だって結婚はなんだっけ、
なんか墓場的なこと
そうそうそう、そっから始まって、なんかね、あれ
守備力が落ちるみたいな。
そう、俺覚えてない、全問の公文の狼っていう
そんなに苦しいとこなの、ね、
進めなのに全くしたくなくなるっていう、ね、
いやそうとかを聞いている方ぐらいしかもう今となってはご存知じゃないかもしれないんですけど、まあ今で言うさ、そのシチュエーションコメディーのさ、うん、まあなんだろう、真ん中のさ、あの嘘ついたりごまかしてジャンプさんがやってる役とか、まああとは俺とかやってその騙されて勘違いをする役とか、ああいうもうもろ真ん中のね、あの辺の役とかを当時はすごくやってたからね。
鳩山家の公演が、
あ、まさに
そう、富坂がいわゆるその嘘をつく主人公ポジションでやってて、うん、俺がその協力者で、うん、幾田がターゲットだった。
ああ、
そう、
嘘をつかれる方のね。そうそ
う、だからこの3人が結構そこら辺をやってたっていうのがね。
そうなんです。
他にそんなにいなかった。
まあそうだね、
まあまあメンバー的に
鳩山家の時さ、俺幾田、これあれ確認なんだけど、俺の聞いてる話よ、うん、みんなで要するに車に乗って、うん、その旗揚げの地位の、うん、当時大学のどっかの大学のところに行ったわけよ、
うん、
その時に生田は車の中で何をやるか聞かされたっていう話があるんだけど、
あそうだろ、旗揚げの時に
そうそうです、ね、そうです、
何をやるか、
この車は何の車、どこ行くのかなみたいない
やそれ下手したらエスポワールとかの車があるからね急に100万円
呼ばれたから乗ったけど、うん、何するのかちょっとまだ分かんない。
いやもう開示でしょ、そんな感
じ。生田君
おろへませんしかの地の獄に送られてた
可能性。そしたら、で、そしたら演劇やるよって言われたわけじゃん。
で、
や
ろうかなって。確かに、その流れで
そう。
どういうこと？
いや、確かにやることなくてやることないから、まあちょっと、まあいいよみたいな。
やることないからいいよ
いいよ
やってみようかなみたいな。
それであんな重要な役を、
そうね、
ようやった
な。ようやったわ。
アガリスカ旗揚げ長、やることない人たちを、
うん、あ、みんなね、
そうね、
最初はだから俺も大学で、うん、結構遠いキャンパスだったんだけど、うん、そこでやろう
と、群馬県だよね、
群馬だもんね、
う
ん、
あのちょうどやろうとした時にサークルがもう潰れたって言われて、うん、もう心が折れて、もうこれ地元でやろうで、地元も最初はあの出身の河野大高校の関係者の残党を買ってったわけでしょ、
ね、でも生田は河野大高校じゃないですからね。
だから残党狩りをやってって、うん、まだあのまだ
人材
が枯渇していて、
うん、枯渇っていうかいないってことでね
枯渇して
生田なんか減ったみたいな言い方をするけど
その結果、うん、あのどんどん河野大じゃない人にもなってって、
だからあれ日向さんの
後輩だ
ね。そ そう
高校的には俺が生田と同じ高校で、俺が1個上で生田は1個下っていう関係で、かつね、
かつ
今は生田、今職、ご職業が何
ですか、
何でしたっけ、
居酒屋の店長をやってます、
はい、居酒屋の店長、まあ、いわゆる正社員になった方なんですよ。で僕はそこでバイトをしてるんです
だから、
ね、上司なんです。
だから後輩から始まって同じ劇団員になった後上司になって
クラスアップとか、お、上にいるみたいな。
そう。だから今はあれですよね。
だから俺は生田から出た汁をすすって生きてるから今。当てがわれてる。
あんまシフト入ってない。
あんま入ってないから。あんま入ってないから。
あんま入ってない。
あんま入ってないから大丈夫。
そう。
あのもう一個やってる中華屋の方に結構、ね、たくさん汁を吸わせていただいてるから。そんなに入ってないから。そうでもね、すごい縁で本当に。
確かにね、逆に言うとだからさ、居酒屋の店長になるとか、うん、当時思ってなかった
わけ、ね、演劇やってた時
はね。もちろんなかった。
これで身を立てるぐらいの、
ね、うん、
そうね、居酒屋の店長とかは絶対嫌だったね。
そうなんだね。
歌手になろうと
思ったんで、うん、早めに終わったけど、早めに終わったけどね。
そうね。
でもその演劇をやめた7年前、うん、7年前の段階でもまだ居酒屋の店長とかは全然考えてなかったってこと
ですか。いやー、なかったですね、本当に全然やりたくなかった、
当時は。だから
アルバイトです、
ね、アルバイト、
ね、アルバイトで
居酒屋でバイトしてたってこと
で、ね、そこからだよね。
まあそうそうそう、結構
バイトしてそこからのコースっちゃコースだよね。
ダラダラやってるうちにね。
ダラダラやってるうちに。いやでも立派な、ちゃんとお勤め
店長だからね。
店長だからね、
なんですね。 俺ら店長にシフトを出す側だからな、うん、
あとすごくちょっと中の話をすると、うん、その生田店長が結構その評判が良かったりしてね、
その仕事場で、ね、
バイトのね中からね、
でもそれは嬉しいわ、なんか
そうなんか適度にぬるいっていうの
がすごくね適度かどうかは
知らない、知らないけど
だいぶぬるいかも
しれない、ぬるいっていうのは結構居酒屋
聞いてる人はねぬるさが分かると
思う、分かる
この感じだからね
めちゃくちゃぬるいか
も、ぬるい他の店舗に行くと、いや生田さんの店長のとこがいいですって言われて、なんでって聞くと、いやなんかぬるいから
なめられてるじゃん、
完全になめられてるなって、でもおかげでねシフトは潤ってるからね、
あヒルアンドン的な、うん、やるときはやるみたいな、
やるときはあるない、
やらない、
あるんじゃないかな、
大丈夫ですか、
それ実はだってね、なんかピンチに落ちたときに実は助けてくれるみたいなのがないから、
バトレーバーの後藤隊長だった
みたいなね、あそうそうそう、
名刺機関だから、
うん、そうね、実は
そんなこともない
そんなこともない、
まああってほしいですよね、
いやいや前の話ですよ、あってほしい、
あってほしい、
第三者の
話あってほしいってことはない
なんだそれ、
そうであってほしい、
はい、でそんなね生田さんに、まあ、今回時をかける稽古場のその辞めた奴らの話も聞く出てくるっていうのもあって、もうちょっと僕が聞きたいことがあって、
お
一番これ聞きたいのは、まあ、演劇を実際やってたわけじゃ、好きでやってたんだけど、やめたわけじゃないですか。で、演劇をやめて、演劇じゃない人生を我々は知らないわけよ。
そうね、
だから、演劇をやめて、ここが良かったとか、ここが楽しいとか、そういう演劇以外の人生を歩んだことによって見えてきた、何かそういう明るい話題をね。
だネガティブなことは結構聞くじゃん。
そう、
ポジティブなことは聞かないもんね。
そう。だポジティブな、ね、話があったらたくさん聞かせてほしい。もうちょうだいって感じなんですけど。
やめてよかった
ん、うん。なんかありますか。
やめてよかったことは、うん、まあでもね、お金の心配はまあなくなったかなってい
う。全然収入がもう段違いだもんね。
そうですね。
それはそうだよね。金はないからね、
我々
は、
ね、演劇やって、まあ、ありようがないよね、
演劇やってて本当お金ない、
うん、
ああマジ貧乏だ
もん、こんなに働いてるのにと思うよね、なんか
確かにね、
そう
ず
で、あの公演の規模がさちょっと大きくなることでさ、
うん、
どんどんお金なくなってこない、
なってく
る、すごいやばい、すごいやばい、
拘束期間が長くなったりとかさするじゃない、で稽古の期間とかも長くなったりとかするから、うん、余計アルバイトができなくなったりして、
そう
演劇の方で大きくなればなるほど懐は
きつくなってるよね、
あの演劇で入ってくる収入も確かに少し増えるんだけど、もう全然比率が違うから、
そうそうそうそう、
きついですよね、なかなかお金ね、まあそれは想像の範疇だったけど、
うん、
お金がたくさん、
そう、ね、
他に何かありますか、
まあ、お金がたくさんあるんで、うん、パチンコとかで、まあ、負けてもこう焦らない、
ポジティブな
話、パチンコで負けても焦らない、
だからそうパチンコで負けて、
やっぱ当時はね、
そうそう、絶望してたのはない、今は負けてもいいかなみたいな、
それはさ演劇のせいだろ、パチンコのせいだろ、
まあ、パチンコのせい、
パチンコのせいでしょそれは
別に今回パチンコのインタビューじゃないじゃん、
パチンコをやめた人のインタビューとかでもないしパチンコで負
けもうちょっとこうさ、なんだろう、そのお金とか、うん、物理的なものじゃなくてさ、うん、
精神的なね、
そうそう、
これが
そっちを聞きたい、
仕事の喜びとかさ、
意外とこういう演劇で味わってた喜びが意外と仕事にもあるぜみたいな、
そうそういうのを聞きたいね、
あいやまあ仕事始めて最初の頃はやっぱじゃあここが次の舞台だなみたいな、そういう気持ちで、まあ、思い込みでね、思い込むことでやって頑張ろうと、
己を、ね、
はそう思ったこと
があった、これが俺のステージだと、
そう
この店が
店長は主役だもんね、も
う新しいね、うん、主役はねお客さんです
よ、洗脳がすごいねだいぶどっぷり、
洗脳とかじゃない、
うん、
それはちょっとね、
まあまあまあ
どっちかっていう裏方かなと、
まあ、まあ分かりますな、確かに、
まあ、演劇もお客さんがいるからなかなか演劇の特性がないから、
確かに、ね、我々もお客さん
はお客さんが主役だって言えばいいのか、覚えてみましょう、
うん、なんか違う気がする、
違うかもしれない、
うん、ああ何かそっか、他にありますか、そういう
他に
社会人になって楽しいこととかってありますか、
いや
友人関係とか変わった、
ああ変わった、
友人関係、
まあ、ここに、まあ、
我々がねそんなに頻繁には会わなくなったわけじゃない、
うん、そう前はだって本当に一緒につるんでたけど、
ね、それによってなんか会えるようになった人物とかやっぱりいるんですか、
い
や労働時間が長くて、
あそうだね、
店にずっと閉じこもってる、
そうなんだ、ね、拘束時間結構、ね、
長い長い、
ポジティブだから一個も
ね、そうなんだ、ちょっとねそれはやめて、
逆意図が
ネガティブで、
お金あるはいいじゃないですか、でお金あるってよく何がいいかというとパチンコができるって、
パチンコに負けてもビビらないって言ってた、そんなことは君たち知らない、
人選が良くない
お俺にダメでしょ、俺にダメ
でしょ、人選が、
人選が良くないいやでもそう言うてもわ我々から見たらだよ、我々から見たら結局ちゃんと社会人になってまっとうな仕事をしているわけじゃない、
出世したわけだもんね、
やっぱ、ね、すごいなって思うの、ちゃんとその、うん、社会のためにさ働いているわけじゃない、それはやっぱ、
ね、業績も良くてね、
そうそう業績も良くて、
みんなからの反応も良く
ね、なんかいい、
いいじゃん、
すごくいいなって思うんだ、我々にしてみても我々は、まあ、演劇やって楽しいこともあるけどやっぱ辛いことはたくさんあるからさ、うん、なんか立派だなって、すごいないいなっていう、ちょっと羨ましさ
だからだからそう思わせて俺らを、
うん、俺らをもっと引きつけて、
そうそうそうそうもっと生田の店で働きたくしてよ、ね、
出世するとお金がね、うん、月80万ぐらいまでもらえるらしくて、
お
そこまでは行ってない
全然ない、
まあ、出世欲みたいなそういうの
はあんまなくて、
あないんだね、
あんまない、
まあ、今だから要するに現場なわけじゃん、
そうだね、
やっぱそこの上ってこと、
管理職も
っと上、ね、そうそう
そう、いい、ね、でもそこにっていう感じもない、
うーんないね、
でも前さ生田は学生時代とかからもそんなさ店長とかそういうマネージメントをする側では
全然なかったから、ね、確かにそういうイメージ全然ないよね、そうそう
誰かの横に置くっついてるイメージだよね、
うんうん、
でもまあ意外とそういう人の方がいいのかもしれない、 あるけどね、
まあ、うん、
ポジションとして立ってしまえば、うん、なんだかんだでやれてしまう、
責任感がない人では
ない、周りの人が動くっていうタイプ、うん、
ああ、
うん、
そうだね、
うん、
そういう感じなのかな
自己分析とか一切ないんです
よ。なんだね。自分はあるの？
例えばじゃあ演劇をやってない人たちの方がさ店長の人たちほとんどじゃん。やってた人なんてほとんどいないわけじゃない。
あんまいないですね。
自分は演劇をやってたことによってさこの職に何か活かせたということとかを
なんかあ
って、
ね、あそれはあれある。
それはある。
あるんだ。
やっと。
やっとポジティブな話。
それはある。なんですか？やっぱね演技ってのはやっぱ社会生活でもねちょっと必要になってくるなってのは。やっぱ大人なんでね嘘つかないんで
ね。じゃあ誰に対してつくの？
いやもう周りの、ね、人とかも
周りの人っていうの
はお客さんとかにまあ嘘っていうか、まあ、ちょっとね、うん、こう
芝居が
就職するというかなんかあの飾る飾る形でちょっと誇張して、うん、まあ、伝えたりして、
はあはあ、まあ、はあ、そんなに申し訳なくなってないのに、
今あの3人のちゃんと聞いてる3人の中で、うん、ゆくたの、うん、
芝居の
演技の映像とそれを照らし合わせてなかなか合致
してない結構、まあ、ちょっと説明が必要なんだけど、ゆくた君は割と我々の俳優陣の中でだいぶ大ぶりな大ぶりな芝居をする方だったんで、
リアリティはない、
大ぶりかつ独特って
あの細かく演技がな緻密っていうのの真逆側のあのスイングが大きいなあっていう感じの、
なんか目が荒いん
だ外人バッターみたいな感じだったから、
そ
うそうそういう感じ、
荒玉は打つね、
だから今演技をね、
う
ん、お客さんしてるって言って大丈夫かな、
そう
逆に
じゃあダメだよ、
逆に不安を今なるほどね、そういうところに使えると上司とか、
まあそうですね、ね、そうですよね、
なるほどね、
でもなんか人間関係をそれでうまくやるっていうのはまああるかもしれないね、その結局人と物を作ったことがあるわけだからさ、そこでもいろんなこともあってそういうのは生きてる
か
も
しれない、確かに確かに、チームワークをもうね大事にするっていうのはやっぱどこの職場でも大事だね、
ああなるほどね、
特、うん、に反面教師としてあの、うん、我々のあれが生きてる感はある、
確かにそうね、
あいやそんなことないんじゃないかな、
あのこの話もちょっと補足が必要なんだけど、うん、アガリスクは初期はね、
初期揉めてた時期、
揉めてた時期が割とあって、
確かに生田なんてそう、うん、逆に言うとさ、まあ、こういう言い方をするけど、うん、その潜ってた時期が長いわけじゃん我々は、
うん、東京の劇場に出てなかった時期がね、そうそうそう、
潜ってた時期にすごく頑張ってた、
確かに、
で、うん、逆に言うと我々は潜ってた時期からまあ今割とこう注目されてありがたいことにね、うん、
ありがたいことに
その時期を我々は経験してるけど、生田はそれになる前に
そうなんだ
よ、ね、やめてるから
そこまでを支えてたのに、
そう
一番なんかこうパーって開けたところからちょうど知らないぐらいなんだよね、
そうだよね、 時期的にそうだよね。で、仕事忙しくなったのもあって、うん、だからやっぱり、見てもらえないというか、そうだね、そうっていうタイミングもあるし、うん、そう、会う回数も少なくなってるから、そう。
劇場とか動員とかの話で言っても、ちょうど生田がいなくなったあたりぐらいから
伸び
ていったあたりだから、それ生田のせいとかじゃなく、そう、たまたまそうなんだよ。
あれ言わなくてよくない
かな。そうなんだ
よ。それ言ったことによる。
因果関係わかんないけど、グラフがあって
、ほんとたまたま
なんだよ。だから、相関関係はわかんないよってあるで、ね、ただ、グラフを並べると、多分
ただ、本当にないからさ、本当にないから、たまたまなんだけど。
だし、まあ、生田だけじゃないしね、その時期に。
そうなんですよね。結構そこ、やめた。まあ旗揚げメンバーもそうだけどさ、生田とかと同じぐらいに抜けてったメンバーも結構たくさんいるからね。
生田はやっぱりその旗揚げでずっとやってたっていうのがあるからやっぱり、うん、まあ大きい部分ではあるよね。そうですよね。ぶっちゃけそういうのってどうなの、見てて。だってまあ、そう合わないわけじゃないから情報入るわけじゃん、うん、でまあここ最近割とテレビに出させてもらったりとか賞取ったりとかっていうのはどうなの、ぶっちゃけだと。
やめてやっぱ1年2年の時ぐらいで、うん、やっぱもし向こうがすごい成功してたら、うん、なんかすごく悔しいなみたいな、
まあね、まあ、それはそうだよね。
宝くじ落としちゃったよみたいな、
うん、でもやめて1年ぐらい2年ぐらいはね、別にそんな
に何にもなかったよね。
まあまあまあまあまあ、確か
に結構ね時間が経ってからだからね。
そうそう、最近だから、ね、そ
う、今はもう生田が、生田のさ生活がもう確立されてるわけじゃない今は、
うん、
店長としてのあれもあるし、うん、そういうので今ぐらいちょうど振り返るっていうか見てみてさ、我々もそのまあだって当時は公民館でさ、
そうそうそうそう、
100人も呼べないぐらいだったもんさ、今もう1000人以上とかをさ一公演で呼べるようになったわけじゃないですか。
テレビ出たと思ったら怪物だからね。
そうだね。怪物に出てたけど今はテレビ東京さんにゴッドタンさんに呼ばせていただいたりとか
して、 BS 富士で一本流してもらったの芝居を。
ビスに
日程だ、ごめん
富士じゃないよ。
ごめん。
BS 日テレさん、すいません。
見てねえから。
見てねえから大丈夫。
見てねえから、ごめん。
そういうのとか見てね、どうなんでしょうと。
なんか違う？なんか今我々は。
え？何かが違うか？
まあそれはだから、
あ、
年齢的な変化があるけど、うん、あの時とやっぱ違う部分は感じる？
まあでも会ってる時別に八幡で飲んでる時だから
変わんないからね。
そうなんだ
よ、ね、こうやって今話してるのに全然変わんないもんね。
確かにね、舞台をそのものも見てないしね。
あんまでも俺、生田の変化はさ分かんないじゃん、正直言うと。そう、
いやなんか、いやもうあの時のまま
だよね。
だよね。
でも我々のねファンの方がいたりとかさ、舞台写真、ピンのさ舞台写真とかをさ買っていただける人
とかさ、考えられないでしょ。
考えられなくない？
だって握手してくださいって言われるんだから。
ありがたいでしょ。
そんなことないで
しょ。毎回たくさんそのサインくださいとか言ってくれる方がいるんだよ。
勤労福祉センターにそんな人いなかったぞ。
いやばいな。
サインくださいじゃなくて、この紙で書類しろってババアしかやった。
もうね、もうめちゃくちゃ嬉しい反面申し訳なくて、
なんかマジかってなるよね。
確かに想像つかないですね、なんかね。
でもこの間ね、今日ね年末かな、あの内言をさ、
うん、
それこそ今いろんなところでやられてて、
うんうんうん、
あのもうね脚本の提供がもうあちこちからやらせてくださいっていうのが来てて、うん、名古屋の劇団さんが
やってくれたね、
やってくれたので、うん、俺それを見に行ったの、わざわざ車でぶっ飛ばして。でそしたらさ、そういう人たちって基本的に内言を見たことない人とか結構多いの。見たことないって生で、であの、YouTube とか DVD でしか見たことないんだけど、これがやりたいですって言って申請してくる方も結構多くて、 その方は見てたのかな、わかんないけど、そういう俳優陣とかはやっぱその演出の方が持ってきた YouTube の映像とかを見て、あのあこんな芝居なんだと思って、だ俺とかも見てくれてたわけ、うん、映像の向こう で実際に会いに行ったら、みんながあ本物だみたいな感じで泣き出したりとかしちゃって、すごい嬉しいみたいな感じで。で別に芸能人でも何でもないじゃん、ね、私なんて その辺の居酒屋で飲んでるただのさ、
飲んでるところで騒がされてるからね、
飲んだくれ親父みたいなのがさ、あ本物だみたいな感じで、東京の演劇シーンからやっぱりちょっと離れたところとかで言うと、すごくありがたがってくれたりするわけよ。めちゃくちゃ嬉しくて、なんか
分かる分かる、う
ん、ヨーロッパ企画 あのメンバーが下北の中で短編かなんかのコントライブで
生で見て
るのを、ちょうど会場前に俺並んでて、
うん、
そしたら会場前とか割とフラッとさ、
うん、遠いのがあったりとかするじゃん、うん、あ本物だって、
それ見た時に、あ DVD とかテレビで見る人だ
っていう、うん、本物がいるよっていう、ね、あの感じなんだろうねきっとね。
いやなるだろうね
っていう側になってるのがすごくちょっと戸惑いもあるけどすごく嬉しかったりするっていうのもあるんだよ
ね。金服とはもう比べ物にならないというかね、う我々はだいぶね、あのまあ、誰しもみんなそういった下積みみたいなのあるしさ、うん、まあ、今もある種下積みなんです
けど、うん、全然下積み
だ、全然下積みだけど、
あの結構泥水飲んでる感じは結構飲み目じゃない。
まあまあまあまあ、
だいぶ飲んでる。
そしてね、いらん泥水を飲んだ、ね、
たくさん飲んだ、
あの、ね、
当時
そう、あの無駄に飲んだじゃん。
こんな飲まなくていいよって
言ったら、うん、多い方
そんな苦労しなくていいのにっていう方ばっかり、
隣に綺麗な水あるのに
ちょっと多いからこっちでしょうか
いや大変だったよね。
そういやマジで、
うん、ぶっちゃけ上がりすくをいた時に一番これ大変、一番か分かんないけど印象に残ってる、これ大変、これマジ演劇もうやめたくなるなみたいな大変エピソードって何かある？
一回、うん、朝越の脚本でやった時に何か短編みたいなやつ、うんうん、あのそう脚本が何か前日に上がってきた時、
うんうんうん、で覚えれねえっていう、
そう覚えらんなくて、うん、舞台立ってもダダ滑りした時、あれはもう本当にまだ夢に見る、
まだ夢に見るんだ、
夢に見る、そう
ごめんトラウマを植え付けちゃって、
舞台に立ってるのにセリフが出てこない、
その夢って演劇人で見ない人いないって言われてる夢なのね。あのツイッターとかでも言われる有名な話で、あるある、俺ももう何百回と見てるし、多分みんな見てんの、やってた人もまだ見るんだね。
確かにまだ見る。俺らは辞めてもあの悪夢から逃れられないわけでしょ。
生田はもう普通に働いてるのにその夢だけは
見つ、あれが一番怖いですね。
なるほどね。でも怖いもんね実際ね。
怖い、あんな怖いことない。
俺に未だに怖いもんね俺ら。
まあ、
あのリアリティのある過去の思い出じゃなくて、出てこない、
わしの台本がまだ来ないのまだあるので、あの現在進行形なんで、
うん、あの前日にまだ出てきたり、あのあるから、セリフが増えていたりあるから、
僕結構あの去年の話なんですけど、そのなんていうの、オファーが本番の1週間前にオファーもらったりとか、
あ
とセリフとかはないんだけど当日好きなようにやってくださいみたいなとかをたくさん仕事受けたおかげで、うん、めちゃくちゃ自信ついて、うん、まあ最悪台本なくてもなんとかなるかなみたいな感じの自信はついた、まあまあまあ、なんか話はつなげられるかなみたいな、
まあ、まあでもその結果すごいことやってましたよね
あの
物議を醸し
ちゃいけないこととかたくさん
言ってた舞台上で、
うん、まあでもそうなんだね。それかだ、フールエイリアンズっていう、第4回公演
に内現の次って考えるとすごいね、あれが
話ですね。ちょっと知らない方に補足すると、上がりつくのメンバーが富坂だけじゃなくて他の劇団員も脚本を書いて演出をして、
ファンペーションやってみようっていうちっちゃい企画を、ね、
ちっちゃい企画ですね、
やってみたんですよね、
うん、
そしたらちっちゃい企画で大きな怪我をした
っていうあんな大怪我するほどビル高くなかったよねビルは高くないのに
すごい
落ちた時へったね、やばい落ち方をして
手ついちゃったんだよね
ボキボキってね、
一人泣いてましたからね
そう、主演した後に滑りすぎて
滑りすぎて、あの最前夜のトイレにこもって泣く
出てこないって、どうしたって言った、大丈夫ですよみたいな。
でもさ、受けるようになったよね、そう考えると。だった
本当にね、皆さんのおかげですよ。
誰も笑わなかったじゃん
あの時。いや俺も今思い出してもやっぱあれ、あんな滑ったね記憶が、はい、まあ、あるからこそっていうのもあって実は、
うん、
あのそれよりも俺あの手取りミノファクトリーなんでね、やっぱり
プラスの方、
ね、あプラスの方ね、
生田が最後に出ただ
よ
ね、
シアタグリーンじゃなくて
タ
イニアリスでやった方の公演で結構ネタが滑ってたじゃない、うん、まあお客様も入ってなかったなっていう時に、あの時にもう滑ることに対してのもう俺の中の怒りゲージはだいぶマックスだったので、もう死んでも滑んねえぞっていう感じのあそこで、
あれで切れてる時の翔馬さんめちゃくちゃ面白かった、
うん、でもあれさ、今のさ多分何かに繋がってるよね
怒るっていうね、塩、まあまあ、原舞台上で怒るみたいなネタが、
あの狂うっていう方
には、うん、脚本上で書かれている、そういうのはね、うん、あの辺にできたね。なるほど ねそっか、それが未だに残ってるってすごいね。
でだってかなり最初だもんね、最初の1年とかでしょ、
う
ん、
そうだね、
かなりして1年
前と
か、
今から10年前とかの話だよ、うん、だって
本当に生田だからあれだよね、あの多分アガリスク芝居師だと余命1時間の花嫁の主演をやったっていう、
うん、 そうですね、
多分それが一番 で、ね、でかい役というとあれだけど
第 11?
11か。
シアターグリーン学生芸術祭とかにも出てるから。
そうだね、テトリミノファクトリーの原型のやつをやってる、ね、
東京の小劇場シーンに触れて入ってきたとこぐらいまでは一緒に、ね、そうだね、
あの本当にさ、そうなあの後だよね、
うん、
あの後、
ね、いや本当に、まあ生田に限らずだけど、
あ逆に一部良かった方面でそのやってる時に、
うん、
今印象に残って
る、 あそこ楽しかったなとか、
そうね、悪い話ばっかり
だよね、演劇でやってて、いやでもいや基本全部良かったなって思う、いやいい思い出ばっかだな、
だって結構公演的には大変だったわけじゃない、
うん、
滑ったこともいっぱいあるしさ、まあ
その達成感を、まあ、感じられるような、
うん、
結果は出てないよね、やること自体
受けるっていう意味ではさ、すごく大きく受けたっていう公演があまり味わっていない時期じゃない、でもやっぱり楽しんでそうやってやれてたのかなっていうのは、
俺
今から思うとなんていうの、あの成功体験がさないままずっとやってるっていうさ、
いやそれはでもね後からだから、俺らも俺も当時やってた時はある程度の成功体験になってるから、それが
そう
なんで、まあまあ、今はすごくもっと全然レベルが違く受けるようになったことによって、あの頃はやっぱり受けてなかったんだっていうのは相対的に分かるようになったけど、う
ん、ちょっと受けても気持ちよかったもんね、多分今だったら、
うん、あいやいや受けてやべえっていう、
そうそうそう、あの終演後にマジブチ切れるぐらいなんだろうけど、
全然受けてねえじゃんっていう風
になるけど、うん、でも俺思ってないけどさ、生田さ多分俺らの中で一番芝居好きだったんだよね、
うん、
って思ってんの俺は、
あの時に
そんなに、うん、だって
そうかな、
楽しそうというか
やっててね、
そうそれはね思ってたのよ、
うん、
で結構俺はそれはなんだろう、うん、だから先に辞めた時に、うん、あ俺より芝居好きなやつほど辞めるなって思ってた
の
が
あ
って、
あまあそういうのはあるよね、
そう
芝居好きなやつほど辞めるっていうのは、
だから逆にだからさ、なんで辞めなかったかっていうとさ、うん、まだ成功体験がなさすぎてさ、
あ朝越が、
そうそうそうそう、なんかこのままやめらんねえなみたいなのはあるけど、うん、逆に言うと楽しかったのかなっていうのは当時からちょっと思ってた、
うん、ああ楽しかったからこそやめた、
うん、そう
満足できた、
うん、ある程度かもしれないけどね、
うん、なるほどね、
そう少なくとも俺はすごい生田って芝居好きな人だなっていうイメージはあった、う
ん、いつぐらいに決めてたのそのやめるみたいなやつって、
いつぐらいかな、
結婚も関係してくるわけでしょ、
そうですね、うん、結婚が関係してくるんですよね、
結婚してから2回ぐらい出てるもんね、
うん2回ぐらい出てる、未練だよね、未練で出た、
ああそうなんだ、そうそうそう、結婚を機にもう辞めるぐらいが8割ぐらいはあったんだ、
ね、結婚を機に、
まあそうだよね、それで言う人は多いよね、多分結婚を機に辞めるっていう、
まあ、ある
演劇人はすごく多いと思う、うん、よくあるケースだ、
でもそれの後にあの結婚、そのこのエピソードの後に結婚のすすめをちょっとぜひ聞きたいよね、
ああ生田だけしか結婚のすすめラジオ聞いたし、まあ
うん、
クソみたいなこと言ってる
だからこの結果辞めた後こうですっていう、
何やねんって話だよ本当に何やねんってその結婚を生田がしたことによってできた作品が一本、その嫁1時間の花嫁っていう第11回公演があって、
そうね、
そうあの時に結婚感を唯一口にできる人だったわけだ
じゃない、そうあれだってそれこそ生田のさ、まあ、結婚パーティーがあったわけじゃない、
うん、
その時のあれとかはあったじゃん、我々がみんな出て、
うん
うん、
そうそうそう、それとかは大きな影響を与えてるよね、うん、
あれはあの時のあれじゃないと描けないよね、うん、今は我々既婚者のメンバーもいないし語る口がないから、
どう、ね、結婚についてね、
そう今我々にはちょっとなかなか描きがたい作品だよね、
そうだね、
あの時期のアガリスクにしか生まれない結構異形の、
そう、まあ、あとまあもうできないのは嫁1ヶ月の花嫁がもう誰も覚えてないっていう、
確かに元ネタがもはや
有名じゃない、そうそう、誰かリメイクしてくれればね、
そうだね、
タイミングとしては確かに
それはそうだね、
まあもう覚えてないかもしれないけど、演劇をやってる中で楽しかった瞬間ってさどの時なの、ちなみに稽古をしてなんかみんなでワイワイやってる時か、
うん、
本番やってる時なのか、
いやー集ま本番やって
って
る時かな、
うん、やっぱそうだよ、
そうなんだ、
そりゃそう
だ、舞台立ってる時に楽しいのが、
うん、
それはあるよ、
うん、楽しい、
やっぱりそれが一番だよね、
でも生田受けるともっと楽しいんだぜ
なんで今言うんだよなんで今それを言うんだよ、
いやでも本当にね違う、なんかこれはだからあるのよ、なんかこのなんかモヤモヤとして、なんだろう、まだあんだよってだってさ言わな言っちゃうんだよ俺は、なんか
でもちゃんと受けるのってむずいから。
そう。
本当に。
そう。
演劇をやってる人の中でも、コメディって、まあ、すごく狭い道だし、うん、やっても受けない人たちの方が多いんだから、すごく難しいことだから。
よくやってたよね。
まあ、ニッチなことだから。
そう。
笑わせる人を笑わせるっていうのは芝居で。
そう。すごい。私、結果がね、その場でね、
見えて
しまう。その場で断罪されるから。
ジャッジが出ちゃうし、
そう。
難しいことですよね。じゃちょっとその流れで、セカンドクエスチョンなんですけど、もしも、あの時、7年前にあの時に演劇をやめてなかったら、今、このアガリスクとか、まあ、ないしは別に個人でもいいんだけど、演劇でなんかやってみたいこととか、こんなんやったら楽しそうだなとか思うこととか、こういう役やってみたいなとか、そういうのありますか？
ジャンルとか、
やり残したってもいいし、
まあ、今やりたいことだよね。
うん、今、ジャンルとしてこういう演劇やってみたら、別にその能力、自分の能力とかは関係なく、離れてたっていうのは関係なく。
いやー、もう一回なんだろう、宗教の、
ネタね。
そう、宗教ネタやりたい。
テトリガーマトリーだね。
でもあれは生田の役だよね。
そう、あれ生田すげえハマトリー。あれ以来宗教のあれやってからずっと宗教について考えてて。
すごい
よ。それぐらいちょっとハマっちゃった。
すごいね。
うん、説明すると、テトリミノファクトリーっていう、まあ、そのテトリスのね、テトリミノっていうブロックを作ってるやつ4人の話っていう、まあ、設定難しいんだけど、簡単に言うと、生田のキャラクターは、謎のカルト宗教の信者なん
です。オリジナルで俺らが作った、ファバラ教っていう宗教の、共信者みたいな感じで、
ね、作業の合間にちょいちょい勧誘してくれるっ
ていう。作業時間が来るんだけど、手元のアラームが鳴って、祈りの時間に来る。
もっと祈りの時間ですね。
リアルタイムでね、ブロックを作っていかなきゃいけないっていう仕事なので
一人抜ける
っていう。
なんで朝3回、昼何
回、19回、
夜
8回、
計30回みたいな。そうそうそう、1日30回のお祈りが。
であのこのテトリミノの名称を決めるんだよね。
ああ、そう。
四角とか、T とかっていうのを、
L とかね。
そう、何を作るかっていうやるんだけど、それにいちいち、ファバラ教の何か
を何かに例えてくるんだ
よね。棒をバベルって言
った。これはバベルですね、とか、これはなんだっけ、なんとかの右手みたいな。
そう。なんだっけね。あ、四大陸ってあったよね。
四大陸は四角ね。
四大陸。
サダラーンの怒りみたいな。S みたいな。
そう、イラズマ型だから。サダラーンが持ってる稲妻にそっくりじゃないですか、みたいな。
で、祈りの音が、くしくも、テトリスの音楽にすごく似てるんです
よ。バラファー、
バラファー、バラファー、バラファー。
ちょっと恥ずかしくな
った。いや、まあ、若いネタだからね。
恥ずかしく
なった。いや、超楽しかった。
確かに。
いや、でもでもシアターグリーンでさ、まあ、みんな、バタバタ具合悪くなってたけど。
熱出しだから。
あの時に多分受けたのは、あれは嬉しい、ね。
あれは成功体験だね。
あれ珍しく成功
体験。だから、あれは大きいと思う。テトリミノファクトリー、まあ、その後さ、テトリミノファクトリー何回かで全部滑ってんだけど、あれは受け、初めてだからさ、ね、外に出て
受けるっていうの
そう、あ、受けるってこういうことなんだ、みたいなのは思った、
確かにあれは楽しかったね、
あれ楽しかった、
今思い出しても確かにグリーンのテトリミノファクトリーはめちゃくちゃ面白かった、楽しかった
ね、朝越し、塩原、生田、宮原っていう、ね、
あ、そう、もう一人ね、
宮原さん、
宮原は
ちっちゃい
より知らないと思う、モリエンテスラジオリスナーの方、ね、宮原は生田以上にレアキャラじゃないか、
旗揚げメンバーでもないしね、
でもないんだよね、在籍が結構短いのかな、短くもないか、
短くもないよ、
割といたか、
あと俺生田がやってることで思い出したけど、初期のフラッシュ作品、
ああ、うん、今も
そう残ってるじゃんね、コンテンツとして、
確かにアガリスクのホームページを見ていただければ、フラッシュアニメ、あれパソコンからしか見れないからね、
今フラッシュだからそうなんだよね、
まあしょうがないけど、アニメーションを作ってた時期があって、その時歴史が動いたっていうのと驚きもののけ21
世紀
だっけっていうのがあって、それの声優を結構生田がやってる作品が何作品か、
ね、結構あるよね、
ありますね、
御用改めである、
あ、新選組の御用改めは生田の、
だって土方がやりたいっていう夢が叶ったやつでしょ、ね、あとあれ
だよ、あった
そんな夢、
そんなこと言った
の、俺ずっと土方やりたかった、あと土方だと周遊がやりたいって、
いや、わかんない
で、あれじゃあ
三国志
の周遊やった、
周遊やったね、周遊やったね、
生田が周遊で、
俺は、諸葛亮方
面で、俺が孫権でしょ、
孫権すごい
石壁の戦い、
顔が全然声優だから、そこは声優なんで、
生田あれ結構出てるよね、
あれ結構出てるかね、 そうだそうだ、
やってたやってた、
ああ
、あれが多分今アガリスクのコンテンツで生田を楽しめる、うん、一番楽しめるやつじゃないかな、
うん、ああ、そっか、今やるならテトリミノファクトリーの宗教の、
ああ、
あれ正
信
者、正信者ね、
そう、でもあれテトリミノ確かに本当楽しかった、あれは、
うん、
なんか作ってる時もあこれ面白いなっていうのあったし、
ネタ的にもね結構俺好きなのがあって、あの宗教が最初マイノリティなんだけど2幕が始まるとそっちがマジョリティになってい
く、プラスの方ね、
うん、っていうのもあったじゃん、
あれそう、みんなやってるってやつね、
そう、宗教やってる人たちの方が人数が多くて、なんかその会話をし始めるんだよね、
そう、
あれ塩原さんは一人いる、やってない、
いやいない、
あれ消滅してるから、もうあの時は
死んでるから、
あ、そうだそうだ、
メカになってるから
そうだ、塩原さんが
一回死んでるから、
ブロックの代わりに棒として
送られてるっていうのが終わりなんだ、消えたから爆散しちゃったから、
そうで、その後その情報元にメカリーダーを復活させる
んだ、確か、
何を言ってるん
だ、なんだこのネタ
すごい話だな、ね、
今思い出すとちょっとすごい、
でメカリーダーが女の子のパンツが見えるっていうので、勃起することによって
人間としてのなんか自我を取り戻すみたいな、
そうそうそう、で生田があれだよね、それでその怒りを見て神は死んだーっていうんだよね、確か
すごい若いな、ネタがもう若すぎるでしょなんかあの4000年ぐらい、西暦4000年ぐらいの話だから、
ね、
なんかファミ通が古文書として残ってる
みたいな、そうそうそうそうそう、あれでしょ、ファミトールでしょ、
そう、ファミトーリ、ファミトール、ちょっと読み方は分かんないんですけどっていう、
であれだよね、あの確かあのその昔のゲーム機がこう発掘されるわけじゃないですか、うん、なんでそうそうそうそう、
古代遺跡から、
そうで、その時に確かあの縦持ちも横持ちもできるゲーム機があるっていうので、そんなものあるわけねえだろみたいなので
、ワンダースワン出てくるってね、でもそれがだって歴史上で言ったら武士の時代から100年ぐらいしか経ってねえんだろって、そんなことあるわけねえだろ、ちょんまげだぞみたいなこと言ってたのが、
そう
まあなんだろう、未来ギャグという
そうやってたやってたわあの、あ、多分アガリスクエンターテイメント初の SF 作品
だね、 SF 作品
いや若いね、
だからネタが若いね、
だからいわゆるまあこういうこと言うとあれだけど、ヨーロッパ企画ドフォロワー時代、
ああそうだね、めちゃくちゃ喋ってる、
そう、三谷幸喜ドフォロワー時代、ヨーロッパ企画ドフォロワー時代みたいなのあるじゃん、なんか、うん、
その後にヘリクツが我々的に
そうそうそうそうそう、内言ぐらいで
獲得してったからね、なるほどね、
正直だって我々は内言以降じゃないですか、
そうです
ね、アガリスクの歴史を語られる時には、
あの今の知っている方たちは大体内言以降から知ってる方が一番多いんじゃないかな、
だからそう考えるとその内言以前のアガリスクの詩っていうのはだからこう、うん、なんだろうね、それこそ古文書的な、
ね
ね、まあ言っちゃうと黒歴史ですから
でもそこがあってのだからね、
そう、本当そう
なんだよ、
灰色ぐらい、灰色ぐらいまあ今が白いかって感じだよね今白いかっていうと
なんだなるほど、なんかそっか、なんかもっとポジティブな話がたくさん聞けると思って
る人生がおかしいっす
あんまり
そうですって、まあ、今日出てきたポジティブな話といえば、お金がある、
お金がある
よってパチンコに負けても
平気平気ぐらい、
まあね、その大成功した人じゃないですからね、
いやでも
いやでも
さ、いやいやでも
一般
別に大成功なんて しなくていい
ね、俺らね、もっと小さな幸せみたいな、
そう、小さな幸せ、そのさ、
聞きたかった、
妻と一緒に食べるご飯が美味しいとかさ、
あのスロットで負けた時に心がすさまないっていう小さな幸せ、まあ
まあ、小さな幸せかしら、それは果たして、
まあちなみになんか演劇でさ、例えば、まあ、本番が楽しかったみたいなさ、それに近しい、それに今対応するようなことって、
ね、あ、充足感を得られるものって今は、今パチンコで当たった以外ねそれはね、なんか先に潰しとこう、
いや、まあ売り上げがまあいい時とか、まあまあまあ従業員たちとみんなでね、
う
ん、こう、
いや、
あ、そういうことをね最初に言うべきなんだよ、パチンコじゃねえんだ、
パチンコじゃ、ね、僕一人じゃなくて、こうみんなで頑張って働いて
で結果が出るわけでしょ、見えに見える形で、
それは
やっぱりみんなで作品を作ってお客さんに笑ってもらってると結局同じことなのかもしれませんねみたいな、
っていうコメントが欲しかったんだよ俺は
何
パチンコに負けても震えなくなったみたいな知るかそれ個人差あんだろ、だいぶその。そこだいぶ個人
差、パチンコってタゴル時代でアウトだもん、
確かに やる人やらない人によってだいぶ個人差あるんだろう、
ね、知られよう感もある
し、ね、新入学からどうやってもいい話になったら相当難しいよ
それ欲しかったな最初に。
そう、あでも逆に言うと、うん、いい色が出て、
あよかった、
ね、よかったさ、よどうにか、うん、体裁は、
うん、みんなで頑張って売り上げを上げた時が
実は演劇のね、
演劇の瞬間なのかもしれない。
だからこれさっきのあれですよ、これがここが俺の舞台だっていうのと同じですからね。
そういうことですよね。
うん、なるほどね、言わせた感が
だってないんだもん、そう出てこないんだもん、
パチンコしか出てこない、
誘導尋問
全然出てこないんだもんこの企画ちょっとあの今回だけで終わりにするのもったいないんで、うん、次週まあ第2週はぶち抜くと思います。3週いくかどうか。
そうだね、
うん、
2週、まあ、3週いくとね、
ぶ、うん、っちゃけこの時代を知ってる人はまだまだいるからね、
が終わっちゃってるかもしれない。いや大丈夫か、
あ時をかける稽古場特別企画なんで、
あと2回
いけるか、あと2回いけるね、3月もある、
うん、また次週はとりあえずまた別の方を呼んで、うん、もうちょっと、もうちょっと
生田よりいい話が聞けそうな人を呼ぶべきだと思う。
ああ、パチンコが絡んでない
人、ギャンブルやらない人の
がいる。いやでも僕来週呼ぼうと思ってる人結構パチンコやる人
アガリスクの、ね、関係者って
結構いるんですよ。
パチンコつながりからの人ってのが多くて、
ね、あ、そうなん
だ、ね、
俺も
俺はやってないんだけど、
そう俺も実はねちょっとそういう
つもり。塩原さんそもそも生田のさ、うん、あのパチンコとかの仲間、
仲間、その仲間だったからね、
で来た
りだから元がね、
あのねもうしょうがない、
しょうがないんだよねまあそんな感じでで
もまあ生田の人となりは伝わったかなと思う、伝わった
かなと思うので、
うん、そうですね、うん、パチンコ仲間みたいな、ね、はい、
そうじゃあもう演劇だけが人生ではないですよね。
そうですよ
言わせたみたいな、
どうです
もうさ言わせたみたいな
ゲストって話の中心じゃねえの
もうちょい自信満々で言ってほしいな演劇だけがね人生じゃない、いろんな人生があるんですよってことをね、
そう、
そこは通過点に見過ぎながらっていうの
を、そうそう
言いたかったわけですよ、
そう言いたかったわけですよ
俺がこもうはい以上教えてインタビューのコーナーでした。はい、では告知、
お、
次回公演の情報を言える人、
はい、
今言える人、
はい、アガリスクエンターテインメント第23回公演時をかける稽古場 2.0、
はい、
はい、時をかける稽古場っていう2014年の作品の再演というよりもいろいろとバージョンアップした新しい時間移動コメディです。
もうすでにだいぶ違うね、
もうだいぶ変わりました、
だいぶ違う、
再演でもうだいぶ変わった、
だいぶ違う、
はい、まあ結構自信作で我々もすごい大好きな作品なので
だし、う
ん、多分コメディとして一番楽しいのはこれなんじゃない
か。そうだ、内言以上にあの楽しさの溢れる作品、う
ん、やっててこんなに楽しいことはなかなかない、
見ててもそうだと思うし、
そう、うん、すごいいいね、
それをいろいろとバージョンアップしてい ろいろやりたいと思います、
はい、日時の方が場所と日時、はい、
まず東京公演、はい、こちらが3月22日の水曜日から、
はい、
はい、翌週3月28日の火曜日まで、
はい、
下北沢の駅前劇場をやります、
はい、下北初進出、
はい、
はい、で京都公演またツアーやります、
はい、
それが京都の開花っていう市場にある、
はい、
あの演劇の創造拠点みたいなところ、はい、で4月の4日から、はい、4日の火曜日から、
はい、
9日の日曜日まで、
はい、
やっております、
やっております、
はい、
どちらもチケットを発売しております、
はい、それから生田俺ら下北でやるんだぜってことですよ。
初めてなんだよね。そして
あそう 初
下北、初新宿の駅降りてすぐにある駅前劇場ってのがあって、うん、
そ, そこで
そう30秒ぐらいの
そうだから演劇の話だから、やっぱさすがにこれは演劇したなんつうの小劇場演劇っぽい劇場、
うん、
演劇らしい劇場でやらなきゃと思って、となったら下北でしょ、
でしょう。
下北行って京都でツアーやるんだぜ俺らが。
考えらんないよ、ね、
でしょ。
で、駅からしてるツアーって言ったらね、勤労福祉センターの市川、あのウェーブ一番でし
ょ。元山田と新浦安のね。
市川市と浦安市のツアー。
10キロぐらいのツアー
で、そう、
まあ、あれもツアーだったね。
ツアーだね。
一応ね。そういえば。
という、まあなんかあれですね、まあ、SF 的ないろいろタイムマシンをくだらなく使うっていう、演劇のためだけでタイムマシンをくだらなく使うっていう話なんですけれども、うん、まあ過去に演劇をやっていた人とか辞めた人みたいなのも混じってくる、
そうですね、
はい、
過去に何かを辞めた人、 今も何かをやっている人、
演劇だけじゃなくてそうだよね、
うん、そうですね、
そういう人たちには
っていう話にもなってくるような、くだらないのか深いのかよくわかんない、まあ、楽しいコメディをやるので、よかったら見に来てください。
いや、
あと多分これ他のところ
ラジオではまだ多分告知になってないね。
はい、前内見の時にもやったんですけれども、はい、せっかくなんで本番のクオリティを上げたりとか、うん、より鍛えるために支援会というですね、はい、お試しの上演を1回だけやります、
は
い、
ワークインプログレス的な公開投資稽古、
見てもらってお客さんに感想言ってもらって、
そこまでがワンセットってやつね。
そうです、
はい、
やるだけじゃなくてその後の、
はい、より本公演を面白くするための作戦会議に、
そう、はい、ぜひご協力くださいということで、はい、あの3月1日に、何曜日だっけ、水曜日かな、
水曜日だ、
水曜日
に、うん、
19時から、
はい、
シアターミラクル、
シアターミラクル、
はい、
でやります。
はい、こちらも
1室だけ、19時から1室だけです、
はい、チケットを発売しております、
はい、ちょっとこちらあの本番じゃないんですけど、ちょっと1000円だけご負担ください。
はい、
そんな感じです。
そんな感じで、はい、そして次週のモリエンテスラジオは2月10日配信、熊谷由香のノーベースボールノーライフの15回ですね。
まだだいぶノーライフの時期でしょ。
まだだよね、全然まだだね。
来月か、 WBC は、
WBC はそう3月のところ、だからぼちぼち春キャンプが始まって、オープン戦始まって、 WBC 始まってっていう順番で、
まあこっからのね、
こっからですね。まあまだ野球漫画の話とかをこの間やったし、
うん、
なんかそういうサブな、
うん、やるかもね、
話をやると思います。告知は以上ですかね。
あ、2月10日に朝越ラジオ公開収録やります
ですね。
そうだそうだ、
詳細決まったの、
場所だけ決めてない。
2月10日にこのモリエンテスラジオの、うん、朝越がやっている予習するは我にありの公開収録が都内某所、どこかで、都内かもわからない、うん、
都内です、
都内で行われるんで、よかったら、
総武線沿線だと思います、
うん、
水道橋の可能性が結構高い、
なるほど、
うん、
はい、やるのでよかったら、こんな感じで収録してんだ、
はい、ただです、
はい、ただなんで、よかったら見に来てください。
はい、
そんな感じですかね。
はい、行くと公園来る、行こうかな。
下北。
うん、見に来てよ。確かに。
京都でもいいよ。
京都でもいいよ。京都ついでに。京都一緒行く？
あの、ね、ちょうど桜の時期だからね。あ、めちゃくちゃ混んでるかもしれない。京都自体は。名所だから。
京都行きたい。京都、京都
いっそ、
いっそね。
京都
いっそも、
俺らと宿近くにも取ってさ、夜飲
もうよ。確かに。
向こうで。結構ね、いらっしゃって、その東京の方なんだけど、わざわざ京都で見に来てくれる、
そうそうそうそう、
向こうで見たいっていう
一大イベント感がちょっと
っ、ね、そのまんま
来
てくるって方もいらっしゃるんでね、よかったら生田もね、
そう、あ、それいいね、京都
ね、
うん、
京都ね、
うん、俺らここまで来たぜ感もあるしね、なんか
それ行こう、うん、お、決まりで、
お嫁のちゃんと
待ってます、
はい、待っております、はい、というわけで、ちょっと長くはまあちょうどいいぐらいですね。
こんなもん
じゃん。ちょっと長くなりました。今日はあの長々と、ゲストの生田さんありがとうござい
ました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
店長頑張ってください。
店長ね。俺はね、また、
はい、
お店で。
ま、店
長おはようございます。
店長の元で。
はい。じゃあ本日のメンバーは、アガリスク塩原と、
朝越と、
富澤と、
そしてゲストの、
生田でした。
はい。ありがとうございました。お疲れ様です。